はい、皆さんおはようございます。今日は父の日ですよ。ですね、父の日ですよ。はい、あれまた消えちゃった。はい、ということで後でですね、皆さんこの父の日のカードとか、あとあのお父さん後でね、ちょっとプレゼント用意してますので、ぜひ父の日をお祝いしながら、今日メッセージはですね、使徒の働き9章から目から鱗というタイトルで走ってるんですけども、朝もこれおかしかったもんね。はい、目から鱗ってどういう意味か皆さんわかりますよね。なんかこう新しい発見をしたいとかね、なんか今まで見えなかったものが見えるようになった、今まで知らなかったことを、あ、なるほどっていう時に使うものなんですけど、これ聖書からって知ってる人って結構ね、クリスチャンの方は多いかもしれませんけども、でない方はあ、これ聖書の話なんだっていうものですけども、あ、2番目に、じゃあ大丈夫です。あれ違うな。はいはい、例えば聖書の中には今日のね、使徒の働きの9章18節に目から鱗っていうのがありましたり、あと、マタイのところにね、豚に真珠っていうのも実は聖書の話から、来てるものなんですけども、ちなみに猫に小判はありません。鬼に金棒とかもありません。まあ他ね、いろいろこう聖書あるんですけども、まあ大体どんな話かと言いますと、今日、まあ、初めての方もいるかもしれませんけども、聖書の話どんな話かというと、イエス様の十字架、今から約2000年前に起きた、そのね、大事件というか、もう歴史を揺るがす出来事が、キリストの十字架の死と復活だったんですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかけられ、そして、3日後に蘇ったと。そのことをきっかけに、今の時代もいつの時代も悲しむ者の上に喜びが与えられ、弱い者に力を与え、その力強い働きが世界中に広がっています。で、恐れの中にいた、その時ね、恐れの中にいた、もう家の中に引きこもっていた弟子たちにとっても、キリストの復活は力強い出来事でした。その復活から50日後にペンテコステの日に、エルサレムで弟子たちに聖霊が下りました。で、イエス・キリストの教えは今全世界に広がっているんですけども、ところがその当時というのはそんな簡単なことにではなかったんですね。そもそもイエスはもう罪人ですから、十字架にかけられて死んだ人ですから、その人をこう、まあ、蘇ったとか言ってね、神様だとか言ってるのはけしからんと、ということで、すごい迫害というかね、特にユダヤ教の人たちから迫害されて、多くの人が、牢に入れられたり、また殺されたいということがありました。まあ、そんなキリスト教迫害の第一人者があった、だったのが、このエキスパートだったのが、今日話をするサウロという人だったんですね。後にパウロと呼ばれる、これはギリシャ語の名前がパウロで、ヘブル語ではサウロというふうに言うそうなんですけども、まあ、サウロの改心として有名な、絵にもなっている箇所ですね。で、これちょっと、サウロの改心の絵の中でも一番こう、わかりにくいっていうかね、ちっちゃいんですね。サウロがこの辺に、もうね、青い服でひっくり返ってる、馬がいて、こう、馬から落ちてひっくり返ってるところなんですけども、こう、周りにこう、いっぱい、こう、兵士っぽい人たちがね、なんか群衆がいるんですが、この、サウロの話、サウロさんがパウロさんになったって話、教会学校とかでやるときには、もっと簡単にね、サウロという人がいて、クリスチャンをいっぱい捕まえて牢屋に入れてるその悪い奴がいましたと。でも、ある時、そのサウロがダマスコに向かう途中で、神様の光に当てられて、馬から落っこって、で、目が見えなくなったと。で、目が見えなくなったまま、そのダマスコに行くと、そこでアナニアという人が祈ってくれて、その時目から鱗が落ちて、神様のことを分かるようになったっていう話なんですけども、実際はもっとすごい血生臭い話なんです。だって、犯罪者を捕まえてどんどん牢屋に入れるわけですから、相手もね、黙って捕まるわけじゃないですし、たくさんいますし、当然、サウロ一人で馬に乗ってね、よし、捕まえに行くぞってわけじゃないんですよ。このぐらいのね、これ事実かどうかわかりません。でも、このぐらいの 大部隊が、よし、ダマスコに行って、クリスチャン根こそぎ捕まえてやろうと。そのぐらいの、気合が入ってたことは確かだと思います。2、3人で行ったわけじゃないと思うんですね。で、ここでは、まるでこう兵隊のように、たくさんの人たちが、ダマスコに向かっている。でもその中で、その一番リーダーであるサウロが、馬から落っこって、目が見えなくなってしまったと。今日はそこから、この3つの、ポイントで話をしていきたいんですけども、一言お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。今日は父の日ですけども、こうして、私たちが天の父であるあなたを礼拝できること、賛美できること、ありがとうございます。今日はサウロの改心のところから、御言葉を見ていきたいと思います。サウロが、本当にあなたに出会い、あなたの、主と認めたこのサウロの改心の出来事から、どうか私たちが、あなたに学ぶことができますように、御言葉から学ぶことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。では、三つ目、三つ見ていきたいんですけども、まず最初は神との出会い、主よどなたですかということで、使徒の働き九章五節まで、五節のところですが、その前に、またね、絵を見たいと思います。これさっきよりちょっと近くなりました。ここにパウロが、サウロが転がってます。で、こういう馬がやっぱりいます。どうしてもね、やっぱ、聖書にはね、馬から落ちたとかって、詳しくは書いてないんだけども、どうも絵はね、みんなね、光に当てられて馬から落っこってっていう風に、こう、したいらしいので、全部こうなってるんですけども、まあ、神様出てもね、神様の光で、まあ、サウロがね、ここにも、兵隊らしき人、まあ、いっぱいいますけども、読んでいきますと、使徒の働き9章1節からお読みします。さて、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かし、脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。気合入ってるでしょ？熱心な、もう本当に熱心な、だって、脅かしと殺害の意に燃えてるんですよ、サウロは。もう殺すつもり満々なんですよ。で、捕まえて、もう次から次、男でもでも誰でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いて、もう逮捕しようと。そういう、ものがこのサウロでした。要は真面目なんですね。この人にしてみれば、これ当然のことなんだ。神様のことを愛してる、聖書をよく読んで、そして本当にこのユダヤ教の中では、同じ同年代の人たちよりも、自分はたくさん神様のことを勉強して、神様のことを知っているというふうにサウロ自身が言ってます。ですから、このイエス・キリスト、またそれを信じるクリスチャンと呼ばれる人たちのことをもう許せなかったんですね。だって神様いるのに、なんで俺が神様だみたいな、しかもその人は犯罪者として十字架にかかって死んで、その人たちに対するこの真面目さ、熱心さ、神様に対する熱心さが迫害に向かっていったと。だから真面目に迫害したんですよ。真面目に変な話ですけど。で、熱心に迫害してたわけですよ。信仰者だったんですよ。で、真面目な人っていうのはね、大変ですけど、間違う時にも熱心に、真面目に間違うんですね。で、サウロの場合は、根本的な間違いをやっぱりしてたわけですよ。ね、私たち、聖書を学んでいくと、罪について学ぶときに、罪というの言葉は的外れというふうに、いうふうに、書かれていると言います。根本的な間違い、つまり、的が外れてるんですね。本当は正しいところに的をね、見るはずが、それがちょっとずれただけで、どんどん外れていって、もう、サウロの場合は、もう 100% 間違えてる方向、反対側を見てるわけです。そんな、このサウロのところに、3節から行きますと、ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いたとあります。天からの光、さっきね、神様の光がありましたけども、神様との出会い、まあ、実際光るかどうかは別として、この神様とのエンカウンター出会いの時には本当に大きな、人生が変わるような体験をすると私もしましたし、そういう体験をします。サウロの場合はその天下の光で地に倒れて、そして声を聞いたんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 もうびっくりですよね。他のところではですね、サウロはこんな風に言ってます。ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと。使徒の26の14ではこのように、サウロ自身が言ってるんですけども。いや、神様の声聞いたことありますか？あるって人もいるかもしれない。で、聖書から、聖書のね、学んでる時に神様の声を聞くこともあるかもしれませんけども、私たち、この神様との出会い、神様と向き合うことというのは本当にね、大事なことなの。例えば、神様のことを信じてる人っていうのは、たくさんいると思うんですよ。神の存在否定する、ね、無神論者って言うけど、私無神論者って言ってる時点で、お前、神様に対してお前いないって言ってんだから、その時点で、神様の存在信じてるんじゃないかと、私なんか思うんですけども、神様の存在っていうのは私たちほとんどの人が信じてるんですね。信じてなければ、ここにも来てないですし、あと信じてなければ、多分、それこそ幸せにね、何もこう、思い煩いもなく、生活してるはずですけども、ほとんどの人が神様を知ってるはずです。で、いるっていうのは分かってる。ですけども、どんな神様で、私たちはその神様に向き合おうとしてないだけなんですね。いると思う。例えば私の話をしますと、私は、高校、大学とずっと山ばっかりやってまして、山登りばっかりしてたんですけども、山なんか行くとね、本当に神様の存在、そういう超自然的な存在っていうのは感じるんです。で、自分が死にそうになったり、何かこのね、自然の中見た時に、そういうものがおられるということを、わかるんですけども、でもそこに直接向き合おうとはしないんですね。だからどうってわけじゃないです。ですけども、例えば私なんかだと、この、なんかピンチになった時だけ向き合うんですよ。私、遭難しかけたこと何回もあるんですけど、その時になると、それまでは自分の力でね、山をこう登っていく、征服していく、思って登ってるんですけども、ちょっとピンチになると神様助けてくださいってなるんです。本当助けてくださいってなるんです。もう誰だかわかんないけど、イエス様でもその仏様でも何でもいいから、俺を助けてくれる人がいたら、助けてっていうなるんです。向き合うんですけども、それが喉元すぎるとまたね、こう違うところに見ないでいる。それが、聖書の中で言ってる、つまり罪なんですね。神様を見ようとしないで、自分の力だけでやっていこうとすると。神様を無視すると。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロは神様と向き合うことになりました。私たち基本的に向き合いたくないんです。なぜかというと、自分のこう人生自分でやっぱ切り開きたいし、自分勝手に自分の好きなように自由にやりたいっていうのがあるから、だからちょっといるのは分かってるけども、ちょっと今はいいやっていうのがね、神様との向き合い方なんですけども、でも神様の方はそうじゃないんですね。イエス様は私たち一人一人に本気で向き合おうと思ってらっしゃる。ですから。じゃあ一体何が起きれば、どんなことがあれば、この人は私と向き合ってくれるだろうか。あんまりこう神様からね、こう、の、サインをこう、無視し続けてると、神様はその邪魔になっているものを取り去るってことをするんですね。自分が頼みにしているもの、自分の強さ、そういったものを神様は取り去って、神様に向き合うようにします。5節に行きますと、声を聞いたパウロ、サウロ、どうしてもパウロって言っちゃうな。こう聞くんですね。彼が、主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。主よ、あなたはどなたですか。面白い表現だと思います。主よっていうことは、もう、神様っていうものをもう認めてるんですね。主がおられた。今、主が私に話しかけた。神様が話しかけた。でも、誰なのかわからない。誰なんですか、あなたは。そう言いますと、相手の方は、私はあなたが迫害しているイエスですよ。と言ったと。つまり、この時、神様とイエス・キリストっていうのが、イコールになった瞬間です。サウロは神様がいることは信じてました。神様のために、キリスト教を迫害してました。ですけども、この瞬間、その今まで自分が異端だと思っていた、また本当にこの罪人だと思っていたイエス・キリスト、そのイエス・キリストご自身が神であることをここで理解したわけです。 このサウロのこの場面を見ると面白いと私は思うんですけども、よく私ね、聖書を読む、聖書のことをすごくね、読めば神様のことわかるっていうふうに言うんですけども、サウロは聖書をいっぱい読んだけども、神様のことわからなかったんですね。ですから、彼は頭で理解したわけじゃないんです。で、さらに彼はいろんな感情的に、盛り上がって、またいろんな奇跡を見て理解したわけでもないんですね。彼は、そういうものを全部、取っ払って、もう直接神様に会ってしまった。これ私たち、一番、もう、否定しようがないことなんですけども、こう、理性とか、こう、感情とかじゃなくて、もう目の前に神様が来ちゃった。出会ってしまったと。実体として、神様に出会ってしまった。これが、サウロの、この神様との出会い方でした。じゃあ、ここで、ちょっと皆さんも一緒にさっきね、データを考えてほしい。その時のパウロの、サウロの気持ちってどんな気持ちだったでしょうか。ですね。もう皆さんのレジュメにはもう書いてあるんですけども、今まで自分が神様だと思ってた、ね、もう自分がそのために、一生懸命やってきた。だからこそ迫害していたイエス・キリストとその、信者たち。ところがそれが同じものだというふうに分かってしまった。どんな気持ちかと言いますと、こういうことですね。マジかよってことですね。俺やばくねってことですよね。あとあれですよ、この写真をね、載せるときにね、もう一人、あの人いるじゃないですか。最近出てこないけど、やっちまったなってしたクールポコのね、あの人の写真を載せようと思ったけど、多分知らない人がいると困るんでね。やっちまったなですよ。だって今までいいと思ってやったことがもう完全にそれを裏目に出たわけですよ。で、ね、今まで迫害した相手からお前が迫害してる私が神様なんですけどって言われた瞬間、えって思うでしょ。マジかよって、俺やばくねって思いますよね。自分だったらどう思います、そういう時で。さらにですね、こんなこと言われるんですよ。このね、また絵が出てきましたけども、この、光に、こう、またやっぱり馬から落ちるんですね、これね。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えず立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていて何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったと。やばいなと思ってる上からね、その後から神様はこう言うわけですよ。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。これ怖くないですか？怖って思いません？だって、いいことなわけないですよ、普通考えたら。なんか、ちょっと、ペナルティ的なことをやられされそうじゃないですか。あなたのしなければならないことなんだろうと。これからもうずっと牢屋に入れられて、ね、働かされるのか、それとも何かこう、また大きな、もっと大きな光でこう、なんかされちゃうのかね。例えば、同行している人たち、声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立って、役に立たないわけですよ、周りの人たち。さっきの何十人もいた強そうな屈強な男たちも、役に立たないわけですよ。で、さらに、サウロが地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。目が見えなくなる。で、人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。3日間目が見えず、まだ飲み食いもしなかったと。あなたのしなければならないこと何でしょうと。不安ですよね。どんな罰が待ってんだろう。だって神様を今まで迫害してたんです。何人も殺してるんです。牢屋にもいっぱい送ったんです。もうやっちまったようで済まないようなことをしてるわけですよ。で、さらに、周りにいる人たちは誰もね、自分の助けにはならない。さらに、目が見えない。それだけで恐ろしいです。目が見えないです。さらに、今までは、先頭に立って、よし、ダマスコに行って、たくさんのね、クリスチャンを捕まえてこようって言ってたところが、目が見えなくなって、今度は人々に手を引いてもらっていかなきゃならない。赤ん坊みたいなもんです。 何もできなくなってしまった。で、3日間見えない。飲み食いもできない。で、目が見えないで自分で歩くのもできないから恥ずかしいです。弱いです。不安です。恐れがあります。そんな状況で3日間、彼は何を考えたでしょうか。私は山登りをね、するんですけども、山で迷った時ってね、山で迷ったことに気づいた時に、それをね、こう人に言うのってなかなかね、勇気がいるんですね。例えば、何人かで行くじゃないですか。一人だったらいいんですけども、何人かで行く時に、自分大抵こう先頭行ってね、こういろいろルートを見ながら歩いていろんなとこ行く。山の中で行く時に、途中でこう地図見ながら、あれって思うんですよね、ちょっとね。あ、でも気のせい、大丈夫だと思ってまた行くじゃないですか。で、また、あれちょっとこれおかしいから、でも後ろの人には誰も言わないのよ。不安がられるところだから。で、自分で考えて、でもこれ絶対自分を信じて行こうと思って行くんだけども、大抵間違ってるんですね。でも、間違ってるって分かってから、それをみんなに言って引き返すまでに、多少のタイムラグというか時間がかかるよね。間違ってるのは確かなんだけども、でも、なんとかなるかもしれない。もう 100% 間違ってんだけども、もしかしたらなんかうまい具合に、こう道に出るかもしれない。いろいろ考えて、前進むんですけども、一番いい方法っていうのは、一番確実な方法っていうのは、恥ずかしくても面倒でも、元のところに戻ることなんですね。引き返すことなんです。迷ったことを認めることなんですね。そのためには犠牲が必要です。そのことによって自分のね、評価が下がるかもしれない。そのことによって、まあ、友達はなくせないでしょうけども、やっぱり、こいつダメだなって思えるかもしれない。そのことによって自分はね、全員に謝んなきゃなんないかもしれない。もしかしたら帰ってから、とんかつぐらいおごんなきゃなんないかもしれない。でも、間違ってた時に、一番大事なことは、それを認めて、そこまで戻ることなんですね。聖書の中で、この、的外れ、罪を、ね、私たちの罪というのは、何もこう、人を殺したり、嘘をついたりっていうだけなくて、的を外れているということ。つまり、神様を見ないで他のものを見ているということ。神様の方向に行かないで違う方向に進んでいるということ。地図のね、正しい方向でなくて、間違った方向に進んでいるということ。それが、罪だと言います。そして、そこから元に戻ることを悔い改めと言うんですけども、その悔い改めというのは何も後悔することではなくて、何か失敗を取り繕うことではなくて、元々のシューブという、ヘブル語の意味は帰るという意味なんですね。帰る、元の場所に帰ると。間違えたところに帰る、正しいところに帰るという意味なんです。迷っていることを認め、迷った自分を認めて、正しい道に帰るということ。それが悔い改めるということなんですね。私たちで言えば、神様を見ていなかったことを認めて、神様を見る人生を始める。それはいつでもできます。罪というのは、神様を見ていないことなんです。知ってるけど見ていない。いつも神様を見ていない。今日、父の日なんですけども、父の日って忘れられますよね、よくね。あれ、2週だったっけ ?3 週だったっけとかさ。ねえ。忘れられるんですけども、もう忘れないでください。ね。もちろん、父の日だけじゃないですよ。お父さんって割とね、こう、遠慮がちだから、こう、父の日忘れられても全然平気な顔してるけど、平気じゃないです。もう、例えばこう、ね、父の日なんかこう、珍しくプレゼントとかあげるじゃないですか。そうするとね、あるお父さんなんかね、あ、今日父の日だったんだ、とかって言ったりするでしょ?ね。するかもしんない。絶対、今日父の日ってのを分かってるからね。忘れてるわけないですよ。まあ私だけかもしれないけどね。でも、なぜかと言いますと、私たちの天のお父さんも同じなんですよね。子供がね、お父さんは、父の日に、お父さん、天のお父さんも私たちのお父さんも、子供のこと本当にね、いつも毎日ね、忘れることないんですよ。子供のこと大事に思ってて、何か困ったことがあって、いつでも助けてやると。お金なんかいくらでも払ってやると。そう思ってるんですよ。ですけど子供の方は自分が困った時しか神様、お父さんのことね、来ない。もう悲しくなるでしょ、ね。天のお父さん同じなんですよ。私たちがいつもね、神様の方を向いてない、そして、まあ父の日じゃないけども、 ほとんどの場合忘れちゃってたりしたら本当に悲しみます。天のお父さんに感謝して、天の、お父さんと同じように私たちの自身の、お父さんにね感謝すること、大事なことだと思います。昨日うちはいつもだいたい父の日の前の日に土曜日に、実家に、プレゼント持ってね行くんですけども、昨日は朝からじゃあどうせ行くなら湘南の方なんで朝早くから起きてもう海に行こうと思って行く人って言ったらね、うちの上の娘が行くって言って一緒に行って朝5時起きでこう海に入ってからその後藤沢と平安家の実家の方に回って行ったんですけども、もうそれだけで嬉しいですよね。まあ本人どういうつもりかわかんないですけども、でも父の日にこう一緒にねいてくれるってだけでもうそれでもう嬉しいんですよ。神様も私たちがそうあってほしいんですね。いつも一緒にいてほしいし見ててほしい、ね、サウロは違う方向を見てました。ですけどもこの3日間そんな葛藤の中で何を考えたか、あ、自分は天の父この、ね、神様に背を向けていたんだと、間違った方向をずっと向いていたんだと、子と息子のとこみたいですよね。もう自分は神様に顔向けできないと思ったかもしれない。ですけども神様はそんなことはないんですね。サウロはここで本当に悔い改めたと思います。第一テモテというところで、あといろんなところでサウロは自分がいかに罪人であったか、自分がいかに神様から離れていたか、第一テモテの 1-13 では私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたと言ってるんですね。で第一テモテの 1-15 ではキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです、私はその罪人の頭です。時々ね、パウロは何でも一番になりたいから私は罪人もでもチャンピオンですって言った、そういう人がいるけど違います、そうじゃないです。本当に自分は本当に罪人の中の罪人の中の本当に一番の罪人だと、そうで実際そうだったんですね。罪、そう考えるときに神様を見ていない、ね、私殺人は犯してませんよ、ですけども神様のことを見ていない、神様を忘れてしまう、自分の行きたい方向に行くっていうことであればパウロだけではありません。思い当たる節がいっぱいあります。私夏にですね、夏にその子供のキャンプの中でね、キャプテンヤスというのをやるんですけども解読です。なんで解読やってるかと言いますと、まあシャウロと一緒でね、罪人の頭です。もちろんヒーローもね、仮面ライダーなんかもあっていいんですけども、私はその、罪人であることを忘れないために、そのキャプテンヤスというのをやって、そのことを子供たちにも、伝えています。まあ、なぜ海賊かという理由の一つ、日本人の最初のクリスチャンがね、海賊だったって話もあるんですけども、私は罪人の頭です。私は罪人です。このことをサウロは、で3日間本当にね、思っていたと思います。私たち神様に、の方に向くときに、自分をの罪を認めるときにこの犠牲が必要になります。もしかしたら自分のことだけじゃないですけども、もしかしたらそれのことによって何か捨てなければならないかもしれない。もしかしたらサウロの場合は今までね一緒に仲良くしてた人たちと全く違う方向に進むわけですから、いろんな犠牲が必要です。これは私が言った神学校の創設者の言葉なんですけども、もしイエス・キリストが神であり私のために死なれたのなら私が払いすぎる犠牲などはありえない、シーティ・スタッドという人が言いました。私たち信仰において、やっぱり犠牲が必要になります。また、何かを犠牲にして、何かを本当に切って、神様の方に向かっていくことも、あるんじゃないかと思います。じゃあ、三つ目のところに行きますけども、本物の人生、 あなたは神様の選びの器ということで、この絵が、あれですね、選ばれたって時の、こうクレーンでこう選ばれた時ね、嬉しそうにしてるところですね。私たちみんなそうなんです。選ばれてるんですよ。神様に選ばれたってこうやってなってる。です、私たちは。読んでみますね。あ、また絵が出てきます。これね、パウロ、サウロが、馬から落っこちるとこ。で、これがまずさらにね、簡略されると、こうなります。こういう作品があるのね。これ、サウロの改心っていう作品なんだけども、そうなんですよ。でも、ね、この状態、選ばれたって感じじゃないですけどね。でも、私たちは、こういう状態、こういう人であっても、神様に選ばれてるんですね。これだ。私たちは神様に選ばれています。アナニアという人がいました。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアと呼ばれたので、主はここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を最初たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。私の選びの器。この時、この同時進行ですけども、サウロは何を考えていたか。サウロはさっき言いましたね、3日間不安の中にいました。これから何が起こるんだろう。不安の中にいる自分。で、弱い、自分の弱さ。今までは自分は強いと思ったのに、自分は弱いことに気づきました。で、ね、取り返しがつかないことをやっちまった自分を、ね、反省してました。もう、自分はもうどうしようもない、ダメだ。法と息子で言えば、もう父親、子供と呼ばれる資格なんかないって思ってたかもしれない。その同じ時に、神様は、なんて思ってたかというと、そんなサウロが私の選びの器ですって思ってたんですよ。私はもしかしたら、自分のね、自信がなくなって、もう自分なんか生きてても仕方がないとかね。自分なんかも取り返しがつかない、やりになることはできない。自分なんか子供と呼ばれる資格がない。自分なんか、と思ってるときに、その同じときに神様は、あなたは私の選びの器ですっていうふうに言ってくださるんですね。私たちが見てる自分以上に神様は私たちのことを知ってますし、私たちは、神様に作られた、このね、器なんです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊満たされたのです。すると、直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がって、バプテスマを受けたと、あります。アナニアも、もう最初ね、嫌だったけど、あいつ迫害して散々ひどい目に遭わせたと思ったんですけども、ここではもう兄弟、サウロと呼んでいます。そして、サウロのために祈ると、目から鱗のようなものが落ちて、サウロは目が見えるようになったと。で、立ち上がってってありますけども、この言葉がその、アニステイミという、ギリシャ語で、しっかりと立つとか、固く立つとかの他に、決意、サーとかね、そういう決意を意味する言葉でもあり、また、復活を意味する言葉でもあります。サウロは、目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになって、新しい人生を立ち上がったんですね。復活したんです。そしてバプテスマを受けて、これから、パウロとして、まあ、使徒の働きで活躍していくんですけども、昨日、朝からそのね、海に行って、その後こう、買い物のためにね、モール、ショッピングモールに行ったんですけども、昨日はこの暑かったのと人がいっぱい出てるのでね、どこ行ってもね、 子供の泣き声が聞こえる。海に行っちゃう、海周りでこう、ほとんどサーファーばっかで、泳いではいないんですけども、でも波打ち際でバチャバチャやってるんですか。そうするとこうね、濡れたーつって泣き、で、サンダルが流れたーつって泣き、もう泣き声がそこら中なんですね。で、迷子になって、ね、ママとかバボとかって泣いてる子もいるし。で、店に行くと今度はやっぱ暑いっつって泣いてる子ね。暑いのは、しょうがないけど、暑いっつって泣いて、お母さんもね、お父さんも大変ですね、こう引っ張りながら、言ってもね、しょうがないですしね。で、中にはこう、あれが欲しい、これが欲しいって泣いてる子もいますし、で、そういう、ずっとね、子供が、久しぶりに私も子供のがでかい声でこう、なんであんなでかい声で泣くんですよね。だってお母さん隣にいるんだからお母さんに聞こえればいいところをね、店全体にこう聞こえるぐらいの大きな声で泣いてるわけですよ。もう男の子が声張り上げてね。でも、なんで子供が泣くかというと、こう親しか頼れないから泣くわけですよね。おじさんに聞いてもらうために泣いてるわけじゃないんですよ。すぐ横にいるお母さんに、すぐ横にいるお父さんに、自分はこんだけ大変なんだ、こんだけ困ってるんだってことを知らせるために、でかい声で、なるべくでかい声で泣くんですよ。ね。なぜそれができるかっていうと、信頼があるからですね。この人は信頼できる。信頼っていう言葉も、いらないぐらい、もう頼ってるんですよ。この人に、他に頼れないし、もうこの人に頼りたい。迷子なんかそうですよ。迷子の子なんかは、もう、絶対子でとにかくお母さんお父さんを呼んで泣いてるわけです。この私たちがこうやってるこのキリスト教と言いますけども、よくフューズなんかでよくね、宗教じゃねえっていうね、何度も言います。宗教でもないし学問でもありません。これはお父さん、天のお父さんと私たち子供とのこの関係性のことです。リレーションシップです。で、関係性っていうのは何かと言いますと、信頼関係です。信頼のない関係性というのは、ね、弱いものですけども、私たちは、この強い信頼に結ばれている、そういう関係性が、この私たちが、信じている神様との関係性です。それは、ちょうど子供が、お父さん、お母さん、ね、声を張り上げて困った時に泣く、そういうものなんですね。聖書の中でも、あ、これね、目から部分が落ちると思うんです。こんなこと書いてあります。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。マタイ 11-25。 賢い者、知恵のある者、もちろん聖書はね、私も学ぶの好きですけども、知恵によって何かこう学問によって何か読んで分かるものではなくて、私たちが本当に子供のようにお父さんとの関係を本当に体験すること。それが、この、サウロがそうだったように、この聖書の中の人物たちがね、ダビデがそうだったように、私たちは、神様、父なる神様、アバ父と呼ぶことができる神様との関係を忘れてはいけないんです。この父の日をね、忘れないようにって言いましたけども、天の父を忘れてほしくないんですよ。神様は、私のことを覚え、ね、忘れんなと。私はいつもここにいるよと。困ったら泣いていいよと。そう言ってくださるんです。神様は私たちを愛していて、私たち一人一人がこの選びの器としてそれぞれ違う形に作られました。ヘブル語の、求めるというものをね、今年いろいろこうメッセージの中でやってるんですけども、ダーラッシュ、みんなね違う言葉なんです。同じ求めるという言葉までも3つ違いがあって、1つはダーラッシュ、知性によって求めること。で、バーカシというのは感情によって求めること。で、シャールというのは強く願い求めるんですけども、このサウルの名前もね、このシャールから来てるんですけども、これ、言い換えたら、幼子のように信頼して、もうとにかく知力を尽くして、とにかく全身全霊を持って神様を呼ぶということなんですね。迷子になったら大声出して神様、お父さんお母さんを呼ぶんですよ。何かがなくなったら、大声出して泣いて、お母さん呼ぶんですよ。それがこの、求めるという言葉の中に、意味合いの中にあるんじゃないかと思います。で、神様はそれを望んでいるんですね。サウルは神様と出会いました。そして自分の罪と向き合いました。で、子供のように信頼して求めることによって、新しく自分の足で立ち上がることができました。 目から鱗が落ちる体験をして、サウロはこれからパウロとして、聖書の中で一番の活躍をしていくことになります。新約聖書はほとんどパウロという人が書きました。そして世界にこう広がったこのキリスト教の中で本当にね、パウロという人は大きな働きをしたんですけども、彼もそうですよ。私たちも神様の子供なんですね。天のお父さん。今日父の日ですけども、どうしよう、私たちにとってこの天のお父さんはどんな方でしょうか。私も割とこう泣かないで我慢するタイプなんですけども、本当に私たちは神様の前で泣いていいし、助けを求めていいし、そして何か間違ったことをしたら本当にごめんなさいと悔い改めて、そういう関係が私たちと神様との関係、父と子との関係です。神は実にその一人子を与えたほどに、お与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。神様は私のためにイエス様を、くださいました。そして、もういっぱい箇所あるんですけどね、ガラテヤの3:26、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。私たちはもう天のお父さんの一人、まあ、全員がこう子供です。父の日でなくてももう神様アバ父よと、毎日呼んでいきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。神様、このサウロがあなたに出会い、そして自分の間違いを認め、そして本当にあなたの前でへり下って、あなたの器として素晴らしい働きをしたように、私たち一人一人にも、あなたが作ってくださった器の形があり、それぞれの賜物があり、それぞれの人生が、それぞれの運命が、用意されています。私にとって、はっきりと見えなかったとしても、あなたはもうすでに私たちの人生の計画を、生きる目的をあなたがご存知ですから、どうか一人一人にそれを示してください。天の地なる全能の神様、あなたが私たちの父であること、私たちがあなたをアバ父よと呼べることをありがとうございます。神様に出会い、自分の罪と向き合い、そして私たちが幼子のようにあなたに求め、信頼することがもっともっとできるように助けてください。私たちが毎日自分の足で立ち上がり、復活の命を生きていくことができるように助けてください。天のお父さん、感謝します。今日父の日ですけども、本当に私たちに父、お父さんを与えてくださったこと、そしてあなたが私たち全ての、父であることを感謝して、今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。